さあ今週はまた三条の説教の学びを続けていきたいと思います。しかしこの三条の説教の学びも、今週からまとめというのでしょうか、最後の、部分へと入っていきます。だいぶ前になりますが、五章の最初から、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからですと始まりました。この山の上でイエス様が教えられた三条の説教ですが、天の御国、あるいは神の国とも言うでしょうか、私たちが神を信じ、その神を自分の王として、そしてその王なる神が治める国に生きる、天の御国の神の国の価値観についてこの説教を通して見てきました。まあ難しく言うとそうなりますが、簡単に言うならば、私たちがクリスチャンとして生きる指針となる教えではないかと思うのです。何よりも最初思い出していただくと、自分は心貧しく弱いものである、そんな自分自身のありのままの姿に気づかされたものが、神の身元に立ち返ろうとするときに神の恵みが注がれて、そんな弱いものであっても神の国はあなたのものですと言われ、しかもそんな私たちが世の光、地の塩ですと神様は見てくださり、神の前にあってはそんな私たちが価値ある存在であるということを受け止めるところからこの教えがスタートします。そしてそんな私たちが、じゃあ神の国、神の王が定めるその御心に従って生きようとするならば、どういうことが大切なのか。それまでは旧約聖書の教えとして言い伝えられてきた律法学者やパリサイ人のその教えのように、表面的に理解をしてしまうのではなく、律法に関しても善行と呼ばれる正しい行いにしても、何が神の御心なのか、表面的な理解ではなくて、その本質を見つめ理解するということが、神の国に生きる私たちは大切であるということを学んできたと思うのです。だいぶ前になりますので、ぜひ時間があるときにもう一度五章の最初から、皆さんどんな教えが記されてあるか振り返ってみてください。なぜならそこでもう一度振り返ることが、今日から見ていく最後の部分にとってとても大切になるからです。それはイエスがその教えを受けた私たちに対して、あなたはではどちらを選ぶのですかと迫られているからです。あなたはどちらを選ぶのですか。ですから7章の後半には選択肢が出てくるんです。狭い門か大きな門か、良い身か悪い身か、もしくは岩の上に家を建てるのか砂の上に家を建てるのか、それらが今日見ていく13節から出てくるわけです。それで今日はまずは、今日のメッセージのタイトルにもあるように、狭い門ということを中心に考えていきたいと思います。狭い門と言いますと、この中に茶道というのですか、お茶をやっている方、お茶を経験したことある方っていらっしゃいます。深田さんのお母さんはお茶の先生ですよね。多分ちゃんとした茶室に行くと、にじり口と呼ばれるとても狭い入り口を通って茶室に入るらしいんですよね。私一回も、やったことないのでわからないんですけども、このにじり口っていうらしいんです。そしてなぜこんな狭いのかと言いますと、多分お聞きになった方もいらっしゃると思います。佐渡と言いますと、この道を大成させたのが千利休という、室町時代ですよねの 安土桃山時代っていうんですかの人物であったかと思いますが、その時代はフランシスコ・ザビエルを筆頭とするカトリックの宣教師たちが日本に多くやってきて布教が進んだ時代でした。その時代にまだまだ人口が今よりもだいぶ少なかった時代、65万人ほどのキリシタンがいたと言われていますが、大胆な宣教がそこでされていたわけなんです。そして、確かね、千利休は堺、大阪堺の兵庫堺の商人だったと思いますので、宣教師たちがその港にもやってきて布教活動をしており、だいぶ千利休はキリスト教の影響を受けていた。何しろ千利休の奥さんも娘もキリストに改宗してミサに出てたと言われてますので、彼にとっては身近な存在であったとよう、あったようなんです。で、このにじり口ですが、あえてこう小さくする、意味は、その当時戦国時代ですから、さまざまな武将もお茶をたしなんでいたわけなんです。ただこのにじり口をそのような武士が通ろうとすると刀が邪魔して入れない。ですから武士であろうとも、ね、刀は武士の命でありますが、それを置いてお茶室に入らなければならなかった。しかも武士であろうが商人であろうが誰であろうが、頭を下げて入り口に両手をついて入らなくてはならなかったということなんですね。あえて千利休はこの入り口を小さくしたわけなんです。で、今日礼拝の中で聖餐式を行いますが、私たちの教会、聖餐式というと、このブドウ酒のカップが一人一人行きますが、私がかつてイギリスの神学校にいた時はイギリス国教会の礼拝に参加してまして、そこでは、牧師司祭というのかな、一つの杯からみんなにこうやって飲ませるんですね。で、多分カトリック教会も、同じであるかと、思うんですが、お茶をたしなんだことのある人でしたら多分経験あるかと、多分お茶にもいろいろあって、お菓子を一人ずついただいた後、その濃い抹茶の時にはみんな一口か二口ずつ回し飲みするんですよね、確かね。で、一つの杯から、飲むということで、とてもね、あの生産式とこのお茶の作法というのは似ている部分があると言われているわけなんです。まあ、ということで、このにじり口も千利休がこの狭い門から入りなさいという聖書の言葉に影響を受けたのではないかと言われていますが、誰でもここの入り口を通るであるならば、刀を置いて、その身分を置いて、膝をついて入らなければならない狭い入り口であるということなんです。ではなぜに私たちこの狭い門を選んで行かなければならないのか、聖書からご一緒に見ていきたいと思います。ご一緒に13節14節を読んでいきたいと思います。3、はい。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入ってゆく者が多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。それでそれを見出すものはわずかです。狭い門か広い門か、二つに一つでありますが、あなた方は狭い門から入りなさいとイエスは言われているわけです。まあ、狭い門をあえて通るということは、いろいろと厄介なことがあるわけです。茶道にしてもわざわざ刀を下ろさなければならない。その当時は着物を着ていたわけですから、そのくぐる動作によって着物が乱れるかもしれない。そんなことを気にしなければしながら、わざわざ狭い門を入るわけですから、何の障害もなく襖を開けて入れば、それで簡単に入れるわけなんです。しかしわざわざその狭い門を入りなさいと言われるわけですが、ここに私たちが今まで三条の説教を学んできた私たちに対するチャレンジがあるわけなんです。13節の 一つ前、12節では私たちのこれまでの学びを総括するような、ゴールデンルール、黄金律と呼ばれる3月の暗唱聖句でご一緒に覚えた節の後にこの選択へと迫られるわけなんです。もう一度覚えてますでしょうか。ご一緒に読んでみましょう。3、はい。ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。ゴールデンルール、黄金律と呼ばれるだけあってとても良い教え、大切な教えであるということは皆さんよく分かっていると思うのです。確か伊藤家ではこの御言葉が家訓のようにテレビの前に掲げられていると、言われ大切にされているようですが、どうでしょうか。日々実践できていますでしょうか。苦笑いされているようにきっと私たちもどうでしょうか。これたとえ良い黄金のような教えであっても実践できていますかと聞かれるならば、私たちも苦笑いをしてしまってはははとごまかしてしまうように、大切であると分かっていてもなかなか実践することができない、他の人のためにしてあげたい、してあげなさいと分かっていても結局現実は自分自身を大切にしてしまい、自分自身を中心に物事を見てしまう。そんな私たちは弱さを感じながらこの御言葉と向き合うわけです。さあ、この御言葉だけではありません。三条の説教にはいろいろな教えがありました。39節から、しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くと強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者には背を向けてはいけません。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、自分の迫害する者のために祈りなさい。どうでしょうか。この教えを皆さんはどのように受け止めておられるでしょうか。今の時代で考えるならば、悪いものから右の頬を打たれるならば私たちは警察に行って傷害罪で訴えるでしょう。誰かに告訴されるならば私たちもこっち側として弁護士を立てて自分の立場を主張するでしょう。強い者があなたに強いるようなことがあるならば今はパワハラだと訴えるでしょう。求める者には助けてあげたい、私たちみんなそんな気持ちは山々あるけれども、見て見ぬふりをして通り過ぎてしまう、そんなこともあるかと思います。自分の敵、迫害する者へは愛するどころか祈るどころか、厄介にならないようにと、なるべく関わらないように避けたりするのではないでしょうか。この三条の説教の教えを若者に教えるであるならば、きっと意味わかんねえ、めんどくさで一周されてしまうような厄介な教えであるわけなんです。じゃあなぜ私たちはこんなことをしなければならないのか、なぜイエスは私たちにこれを求めておられるのか、実践しなければならないのかということなんです。きっと私たちはこの御言葉を聞き、このメッセージを通してこの箇所を学ぶときに、そうだよな、アーメンと思って家に帰るかもしれません。しかし月曜日から始まる普段の生活ではどうでしょうか。皆さんが毎日行かれる職場であったり、学校であったり、または地域であったり、家庭の中でどれだけこの教えが自分のものとして実践できているでしょうか。実践できるのでしょうか。 この難しさ、葛藤を覚えるがゆえに私たちは狭き門を選びなさいということなんです。15節を見てください。ご一緒に読みましょうか。3、はい。偽預言者たちに用心しなさい。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。偽預言者たちに用心しなさいと続きます。あたかも怪しい雰囲気を醸し出している預言者が現れるなら、あいつは偽物だと私たちは簡単にわかるでしょう。しかしそうは来ないわけなんです。まさにここには童話7匹の子羊、小ヤギ、子羊子羊だと思ったんですけど、あり、知ってますよね。そしてあと狼のお話、知らないですか。知ってますよね。お腹に石を入れるっていうちょっと残酷なお話があるの。知らない人はちょっと書いて読んでみてください。子ヤギたちが、お母さんがいなくなってしまって、そこに狼が襲いに来るわけです。でも狼のままだと子羊は分かってしまい、恐れて出てこないので、狼は頭を使って手に白い小麦粉を塗って、喉にはガラガラ声で出ないように蜂蜜を飲んで、綺麗な声にして子羊たちに話しかけて騙すというお話があるんです。まさにそのお話のように、偽預言者は私たちに分からないように羊の衣をかぶり、私たちの前に現れる貪欲な狼ですと。すなわち私たちには気づかれないように、私たちの間にいつの間にか嘘の情報が与えられ、惑わされてしまうということなんです。じゃあ偽預言者に気をつければよいかということですが、考えてみてください。イエス様がおられた2000年前の時代のメディアといえば、どのようなものがあったでしょうか。私たちにはテレビやラジオや、雑誌や新聞、今ではインターネット、さまざまなメディア媒体がありますが、その当時はどのようなものがあったと思いますか。その当時はまだ紙というもの自体もまともになかった時代です。聖書も羊皮紙と呼ばれる羊の皮を使った紙に書かれているとても貴重なもので、一般市民が紙を持つということはめったになかったわけです。ですからその当時メディアとして用いられていたのは人の口ですよね。ですから聖書には口伝律法といって、口を通して教えられてきたわけで、そういう時代であるならば、であるからこそ預言者という人物がそのメディアとして神の御言葉を取り次ぐ者として人々に教えを諭し、そして人々が学んだわけです。しかし今の時代はそのような口だけで伝えていた時代とは大幅に変わりました。しかも偽預言者は羊の衣を着て語りかける狼です。私のような牧師が偽預言者みたいに皆さんに風潮するなら、まだしも羊の衣をかぶった狼はこのような、あり分かるような形ではなく、きっと私たちが今手にしているメディア、テレビやネット、雑誌、新聞などを通して、私たちが気づかないように、イエスのこの教えよりももっと私たちに魅力的で、私たちの心に深く届き、私たちを魅了するような生き方であったり価値観を刷り込んでいるのではないでしょうか。まさに狭い門を選ぶとは、この世の中の大きな流れに反して私たちが一歩踏み出すようなものなんです。そしてその大きな流れに私たちが反して一歩踏み出そうとするならば、そこには多くの労力と決心が伴うわけなんです。ですからそんな大きな流れに反して歩もうとしている私たちは、ふと 立ち止まって考えるときに、なぜに私はこんな大きな流れに反して生きなくてはいけないのか、なぜにこんな苦労をしているのだろうか、そして周りを見るならば、こんな苦労をせずに楽しく生きているそういう人たちに目が行き、もっと楽な生き方があるのではないかと考え込んでしまうわけです。しかしこの狭き門を選び生きるその葛藤こそが、聖書が教える永遠の命に生きることであると思うのです。なぜならその狭き門は滅びではなく命に至る門だからです。永遠の命と聞きますと、時に私たちは、私たちがこの世の命が終わり死んだ後に天国で私たちに与えられる命のように思ってしまうかもしれません。しかし命、永遠の命は天国にて与えられるだけの命ではありません。そもそも天国ということ自体も、天国での死んだ後に行く世界のように受け止めていますが、聖書が教える天国とは天の御国、すなわち神の国のことであり、神の国に生きる価値観はどこから始まっているのか、それはすでに私たちの中から始まっているとイエスは言っているわけです。ですから永遠の命に生きるとは、あの世のことの話ではなく、もうすでにこの世で始まっている私たちに大切なことなんです。イエス・キリストを信じる、そしてイエス・キリストに従い歩む私たちの命は、肉ではなく御霊によって新しく生まれ変わった命、すなわち御霊を通して神から与えられている永遠の命に生きているということなんです。その命はこの世の肉の命とは違います。神と共に生きる命です。神と共に生きる命、神の御心に生きるためにその命が育まれ成長しなければならないわけです。そしてその命が成長するということは決して簡単なことではないということを、私たちは自分のこの肉の命、私たちに本来与えられている命でもそれぞれ経験されているのではないでしょうか。命の成長のためには何が大切なのか、時に困難も成長には大切なことであり、私たちは何が大切なのかしっかり考え、歩むべき道を選んでいかなければいけないということなんです。旧約聖書でイスラエルの民がエジプトから脱出して約束の地に到着した時のことです。出エジプト記の学びの時を思い出してください。エジプトにいた時はイスラエル人たちは奴隷でした。奴隷は自由はありません。彼らは自分で選ぶことはできませんでした。エジプトの命令に従わなければならなかったのです。しかしモーセによって導かれエジプトを脱出して約束の地に向かいます。その間彼らは40年間アラノを放浪したわけですが、その時は奴隷から解放され自由な民ではありましたが、アラノという特殊な環境にいたため、彼らは何もかも自分たちの自由にできたわけではありませんでした。しかしその40年の旅を終え晴れて約束の地に到着し、彼らにそれぞれの相続地が与えられ、これからイスラエルの民として自分たちに与えられたその土地、その国で自分たちの生活を築き始め ようとされた時に、その時彼らの指導者であったモーセ、そしてモーセの次の指導者ヨシュアも、そのイスラエルの民に選択を迫っておられるのです。申命記30章19節、モーセは民にこう言っています。私は今日あなた方に対し天と地に地を証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなた方の前に置く。あなたは命を選びなさい。選択肢を与えているんです。命と死、祝福と呪い、どちらかを、もはや奴隷ではない自由な民とされたあなたが自分で選びなさいと。もちろんモーセは命を選びなさいと勧めているわけですが、彼らに選ぶ権利を与えられているわけです。ヨシュアも、彼が退くその前であったと思います、イスラエルのためにこう言っております。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が使えようと思うものを今日選ぶがよい。かつて通ってきたヨルダン川の向こうで信じられていた神々、そしてそのカナンの地でもまだ残っていたその土地の神々、どれでもあなた方が使いたいというものに使えればよい、選びなさいと迫るわけなんです。このように私たちの周りにも見渡すならば、さまざまな考え、価値観、教え、選択肢があるわけです。時に私たちはそれらに惑わされ、何が正しいのか悩まされるわけです。しかし日曜日に、週に一度、このように私たちはもう一度一緒に教会に集まり、主の御言葉に耳を傾ける恵みがあるわけです。なぜなら、そのような社会においてもう一度私たちは主の御声に耳を傾け、もしあなたがキリストを信じ、キリストがあなたのためにその命を犠牲とされた大いなる愛を受け止め、イエス・キリストを主として生きていくことを決心されているのならば、滅びに至る大きな門、広い道ではなく、たとえ私たちの目には狭い門、細い道と見えたとしても、命に至る門、道を選び、神と人を愛するということ、時には悩み、時には葛藤し、時には挫折しながらも選び続けてまいりたいと思うのです。それは三条の教えのその価値観に生きようとするならば、キリストに従って歩もうとするならば、この世の多くの人たちの流れとは歯向かい、苦労する道になるのかもしれません。時にはこの茶室に入る武士たちが自分の命と思えるように大切にした刀さえも置いてその門を入らなければならなかったように、今まで私たちが大切だと思っていた価値あるものを諦めてこの門を取らなければならないこともあるかもしれません。しかしイエス・キリストは、私が道であり真理であり命なのですと言われたように、滅びに至る偽預言者の言葉ではなく、命へと至る神の御言葉、 真理の御言葉の道を歩み続けることを私たちは選び続けていきたいと思うのです。たとえ他の人々が他の道を選んだとしても、ヨシュアが最後にこのように言われているように、ただしどの道をあなた方は選ぼうとも、ただし私と私の家は主神に仕える、ただし私と私の家は主に仕える。私たちはあえて狭き門を選びますと告白し、歩み続けていきたいと思います。お祈りいたしましょう。